かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
前はマクリスさんとちょっと LINE のやり取りの中でちょっとなんか電車のトラブルで、
そうなんです
よ、時間にちょっと入れないかもしれませんっていうようなことを受けていて、うん、あ、でもそれはね、まあ、トラブル仕方ないと思うんで、まあ、できる範囲でお話しましょうっていうところで、うん、駅からの配信だったと思うんです。
そうなんですよ。あれ。
で、一回電車から降りてお話をいただいたと、うん。で、そこで、あ、もうなんか、そろそろじゃあ、せっかくだったんですけども、まあちょっと大変そうなので、ここで一旦閉めましょうっていうことで閉めたまではお話聞いてます。そこからちょっと。
そうですよね。
はい。
要は僕、外に出る選択肢を取ってしまったわけですよ、その。
はい。
あの、駅の。
はい。
電車を捨てて。
はい。
タクシーで行こうと。
はい。
ちょっと距離は遠いけども、と。
うん。
で、僕が出たことによって、ついてきちゃった人たちも出てくるわけですよね、その。あいつ行ったみたいなね、その。
なるほど。
うん。
確かに。
でね、あの後ね、電車が行ってしまったんですよ。
え？
外に出て、
はい。
雨がすごい確か降ってて、
はい。
あの、タクシーも全然いなくて、電話しても来なくて、
ね、
外でわーってやってたんです、
はい、
多分それぞれが。
はい。
あの、出てきちゃった人たちですね、その何を。僕別にその先導はしてないんですけどね、その。なんとなく出てきちゃった人たちは、みんな同じ行為をし始めたわけですよ。
はい。
そしたらその途中で電車で行っちゃったんですよね。嘘かのように、こう電車がね、走ったんですよ、いきなり。
はい。案内もなく。
いやー、してたのかな、もう雨で何も聞こえなかったんだ、その。
え、その時は一旦校内までは行ってたんですか、それともこう、駅の敷地内で。
まだね、郊外、うん、敷地内の、
たまに、改札の外みたいな、ね。
乗り場っていう誰もいない、
はい、
ところに雨が降ってたんで、その、外にいる人もいれば、その、中っぽいところに入って、それぞれなんかそのタクシーを探してるわけですよ。
はい。
で、多分みんな、ないって言われてたんでしょうね、多分ね。その、もう今日は天気が荒れて、
うん、
そっちに出せませんみたいなね、
うん。
1時間とか2時間とか平気で待ってしまうと思いますみたいな。
うん、
多分みんな多分そんなこと言われてたと思うんですよ。まあ、僕も当然言われてて、あの、困ったなと思ってるうちに電車が行っちゃったんですよね、その、走り始めたんです。
はい。おやおやおや、ちょっとまた穏やかじゃないですね、それは。
じゃないですか。で、
はい、
行っちゃったってなるじゃないですか。
はい。
いや、どうすんだろうみたいなね。こんな駅で、みたいな。
はい、
その、
はい、
なんか、ちょっとなんかよくわかんない駅ですよ、その。
はい。
で、みんなもなんか、ええー、みたいになってるわけですよ。
はい。
で、なぜか俺の方を見るんですよ、その。
はい。
いや、ちょっと待ってくれ、みたいな。なんか変なすごい空気になったんですよね、雨が。
はい。
こう、ザーって降ってるのか、このザーって音だけがこう。聞こえて、なんかみんなこっち見てるみたいな、そのなんか、そのなんかこの、
次はど
うし、俺別に申し訳ない気持ち、もうしてなかったんですけど、
はい。
あれと思って、その、なんか、俺みたいな、
俺ってなりますよね。
俺みたいな、になるじゃないですか、その、
はい。
で、こう、なんて言うんだろう。別にそこで連携するわけでもなく、
はい。
みんなそれぞれが、その、ホームの方に戻っていってですね。
はい。
なんか駅員さんに。
はい。
走っちゃいましたね、みたいな、その。
はい。
と、ラッキーなことに。
はい。
その後ね、要はもう電車詰まってたんですよ。だからもう、
あ、
要
は全部が止まってたんですよ。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。確かに。
鈍行列車がね。
はい。
あの、各駅停車の。
はい。
あれが来たんで、そのみんなで乗って。
はい、
なんつうんだろう。次の駅まで。大きめの駅まで。
あー、なるほど。
ええ。
いや、大変でしたね。
なんだろう。僕の判断はね、すごい間違ったんです
よ。いや。このね、配信があったから選んでいただいたんでしょうけど、2時間ぐらい待った後の、確か、下車でしたよね。
そうそう、下車して、多分30分ぐらいじゃないですかね、多分そこに
いたらね。いや、その間で。
なんで電車走るんだろうっていう、その、もうね、あの時辛かったな。すごい辛かったな。
あ、本当それはもう大変。逆に申し訳ないことをさせてしまいました。うん、ありがとうございます。
いや、何もしてない。いや、何もあれだったんだけど、こう。何でも先頭で行けばいいもんじゃないな。
いや、でもね、誰かが動からさないと、ね。
うん。
行きませんから。
いや、あれ、鈍行が来なかったら、俺も多分、裁判みたいな感じだったんじゃないかな。
逆にそんなに
もう、なんだ、すごい怖かったな。
なんか今の話聞くと、北海道の方怖いですね。
その人たちがどこの人かもわかんないですけど、その。うん、
なんか特にもう出ちゃうよ、出ちゃうよってわけじゃなくて。
全然わからなかったですね。多分雨の音でしょうね。多分雨がすごい降ってたんで、なんか電車が行ったぞみたいな感じのだけが見えてる。その、あれ動いてないみたいな、その。
いや
ー、やりなるほど。うん、
いや、そんな先月を過ごされたということでありがとうございます、本当に。
ええ、とんでもないです。
あの、嫌にならずに参加してください、また。
はい。いや、それ関係ないですもんね。
では、月に一度の配信ということで、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい。
またちょっとじゃあ画面オフしながらでも、
お前
らと話しやすい環境で、
わかりました。
行きましょう。
はい。
いやー、いいですね。その北海道の背景は皆さん共通ですか？
いや、これね、僕ね、見つけてね。
あら。いいですね。
最近もう興味がね、すごいんですよ、もう。
ちょっとその話
に。人工衛星に。
あ、人工衛星、もう、時代は宇宙だと。
もう時代は宇宙なんじゃないかなって勝手に思ってますからね。
確かにこれ、まあ話、もうこのまま進めちゃいますけども、あ、もう月に一度北海道の福西さんに北海道のことを聞く回です。今日もよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
今ちょっとね、これ音声だと分かりづらいかもしれませんが、このオンライン会議システムを使って収録をするんですけど、福西さんの背景に北海道衛星からの写真が使われてたので、こう皆さん、こう、お仲間は皆さんそれ使ってるのかなってことを聞くと、福西さんだけということで。
そう、欲しい人がいたらあげるんですけど、今欲しいって言われたことないですね。
ね、なるほど。うん、ただこれ、その人工衛星だとかロケットの話ってよく教えてほしいんですけど、うん、最初に。北海道で、よくテッド、スピーチの番組ですごい再生回数が上がっている、うん、北海道の青年会議所の先輩いるじゃないですか。
あれ誰だろう、
町工場の。
ああ、植松さん
かな、いろんなところで講演もされている。
多分、植松先輩じゃないかな。っていう上松先輩だ
ったんだけど、札幌かどこの青年会
所か、赤びらじゃないかな、赤びら青年会所
ですかね。
もともと宇宙のね、今はあの大気町の方に、なんかあれ譲ったのかなんかよくわかんないですけど、
なんかロケットを作ってる
のか、うん、いや、多分上松先輩だと思いますね。
あ、なるほど。その方ってやっぱりこう、うん、
申し訳ないです、
北海道の方だと、もう皆さんがご存知っていう存在ですか、やっぱり。
うん、いや、函館でもね、なんだろう、結構講師としてお招きしたり、なんかその子供たち、なんか夢の話とかで結構、
そうですよね。
来てくれるんじゃないかなっていう。箱でもね、やったんですよね、それね。
おー。いや、うん、なんかその、テッドっていう番組の中でも青年会議所のロゴを出してて、もう JC に入りましただとかっていうところをおっしゃっていただいてたんで。
うん。先輩、先輩ですね、確かね。結構意図してたと思いますよ。
ですよね。
10個以上上だと思います。
おー。
うん。
あ、上松社長、あ、そうですね、上松電機、ロケット研究ってことですね。
うん。
思うあまねく、函館でも公演呼ばれてるじゃないですか、これ。
いや、そう、やってますね。2017年とかじゃないですか、最近だと。
いやー、いいですね。やっぱりロケット事業って、北海道の方、なんだろう、上松先輩もそうですけど、やっぱり興味が湧くっていうのは、うん、その教育の中にどんどん入ってたとか、うん、
いや、ロケットはね、全然入ってないですよ。
あ、入ってないんですね。
上松先輩は多分自分の夢でしょうし。僕は、ご縁が昔あったので、なんだろう。なんだ、これ行くと変な話になっちゃいますけど、エリア51って聞いたことあります？
エリア 51？ 何でしたっけ、これ。
アメリカの、なんだろう。 まあ、宇宙好きとか宇宙人とかなんかああいう話が好きだったら、
はい。
ピンとくると思うんですけどね。昔、そのロズウェル事件っていう、その、アメリカのアリゾナの田舎に UFO が墜落して、
墜落した手を引かれたエリアの、
その隠してたり、なんかその、はい、秘密基地みたいなのがアメリカにあるっていう、そのエリア51って言われるね。
はいはいはいはいはい。
のが、ネバダ州にあるんですよ。
はい。
で、僕ね、そこに調査研究に行ったことがあって、
おー。
うん、その縁から、なんだろう。
やっぱ興味が湧いていて。
興味が湧いて、まあ僕の場合、その興味があって言ったわけじゃないんですけど、その、なんだろう、仕事上行ってですね。
うん。
うん。そのあたりからその宇宙人というか、まあその宇宙ですよね。なんか。
うん。
うん。になんかちょっとずつ、興味を惹かれていったっていうかね。
いや、素晴らしいですね、それは。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
うん、エリア51の話はね、なんだろう。好きな人は好きですからね、きっと。
ってことは、福西さんって宇宙の話とか、こういう宇宙についてっていうのが、どちらかというとこう、専門家ぐらい詳しかったりするんですか、
う
ん、
いや、それはね、そう、エリア51は別にその専門家とかは全然その、なんだろう、ちょっと、またジャンルの違う、どっちかというと都市伝説に近いような感じの。
へぇ、面白いな
ぁ。まあ、ここのググってみて、エリア51って言ったらね、本当にすぐ出ると思うんですよ。今はもう、バレちゃってますけど、その Google Earth でも見れちゃうから。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。ただそこにはそのアメリカの昔地図に載ってない基地があったんですよ。そのエリア51で。エヴァがエアフォースベースっていうね、その。
なるほど。
うん。要はその基地なんですよね。
うん。
うん。まあ、あれですよ。ステルスってあるじゃないですか。
はい、
ステルス
飛行機
の
ひらひら
した、
はい、
はい、
平べったい。動かないように、レーダーに映らないように。
そうそうそう。あれとかって、なんだろう、開発段階
はい。
の時とかって、やっぱり飛ぶんですよ。その、テスト、
うん、確かに。
テストコースなんですよ。そのあたりって。
はぁ。
新しいものの。
なるほど。
で、ラスベガスのね、周りもたまにこう、ひらひらしたね、ステルスってテイクの時なんか蝶々みたいな感じなんですよ。なんか一見。
へぇー。
あ、で、夜なんか見ると、すごい、なんかもう、まあ明らかに、UFO にしか見えないぐらいの、その、異常な、その光と異常な飛び方っていうんですかね。ひらひらしてるし。
じゃあ、飯というか、目視はできるんですね、ステルスって。
できる、できると。僕も最初見た時に UFO だと思いましたもん。
はぁ、それめちゃくちゃ面白い話だな。
ただ、それは単純に、ステルス機だったんですけど、ステルス爆撃機っての
うん。
うん。そういうことかっていうですね。なんか、その、
だから、この未確認飛行物体の目撃者がいる。まあそういう形って皆さん分かんないから。
何のもん、だって UFO にしか見えないですもんね。
へえ、あ、そうなんですね。
まあ別にその円盤型っていうわけじゃないですか。なんか平べったくてなんかそのピロピロ飛んでたらなんかもう。
確かに。
だって。うん。
なるほど。これまたちょっと、別の機会で僕もある程度勉強した後になんかこう話聞かせてください。では。
いや、多分それは面白いと思います。面白いっていうか、僕が頭おかしいと思われるか、どっちかですね。
いや、そんなことはないです
よ。いや、本当にそうなんですよ。その、エリア51の話する人って変な人多いですからね。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ、変な人なんだなと思った人ですね。
ググってみてください。なんか、やばい感じがしてきますから。
わかりました。ありがとうございます。では、最近宇宙に興味がある福西さんに、北海道の11月、12月のことから聞いていこうかなと思うんですけど、しばらくね、話聞けてなかったんですけど、はい、もうだいぶ寒くなって、どうですか、北海道。
もう雪景色ですからね、こっち。もう、寒いですよ。
でしょうね、やっぱり。なんか前、足元の話とか、こう、靴も特殊なものじゃないと歩けないだとか。
ああ、もう、だからそういうことですよ。その、だってもう降るとこ1日70センチとか降ってますからね。
は
あ。2日目90センチだったから、あれですよ。本当に子供よりも積もってますからね。2日間、何もしてなかったら。
でもこの時期って、その前も少しお話聞かせてもらいましたが、やっぱり、うん、この公共工事というか、いろんな工事が止まっちゃったりとかする可能性も多いと思うんですけど。
う
ん、
あ、そうそう、雪とかね、降っちゃうとやっぱり妨げにはなりますよね。作業が増えちゃうので。
職人さんたちって、それでもやっぱりこう、 除雪であったり、いろんな作業に回ってもらったりするのか、それともこう別のところに出稼ぎとか行ってるんですか、この時期って。
ん？あの、作業員。
作業員さんだとかって、はい。
あ、そうですね。あの、いや、うちは別に、なんだろう。作業員というよりは技術職員を基本的にいる会社なので、
うん。
その、どっかに行っちゃうってことはないんですけど、
うんうんうん。
まあ、会社によってはあれですよね。冬はもう、除雪班と、まあ、内地っていうか、その、本州に今行く人って少ないと思うんですけどね。あんま多いの、まだいるのかな？その、なんか冬の間は散ったりしますもんね、農家の方と。仕事がこっちにないので。
うん。
うん、農業従事者か。農業従事者と土木作業員は結構行ってたんでしょうね、昔はね。
なるほどなぁ。
まあ、今も行ってると思いましたよね、もちろん。
あ、やっぱり、会社の規模によっては、あ、そっち行こうかっていうところ
もあるんですね。そうですよね。だからもう全員職人みたいな会社だと逆に本当に仕事がなかったりすると、うん、そっち行っちゃうんですかね。うん。
なるほど、なるほど。どうですか？だいぶお祭りだったりだとか、もう戻ってきてますか？
いやー、祭りはね、結局、なんだろう、コロナ明けたのも比較的最近じゃないですか。
うん。
うん。だから祭りはやってないですよね、まだね。
僕ちょっと勉強不足なんですが、札幌雪祭りって、あれ、開催時期、
雪祭りはね、確かね、やんないんじゃないかな、
やらないです。開催時期ってこれぐらいですか？
2月です。
あ、じゃあだいぶ先な、落ち着いたぐらいにやるんですかね。
いやー、2月、いや、確かね、もうやんない判断をしてたんじゃないかな、確か。
うん、
僕らの時にね、北方領土署名運動を一緒にやってるから。
はい。
確かにもうこの時期には分かってるはずなんだよな。2月、確かやんないと思うんだよな。
ああ、じゃあ、だいぶもう、そうですよね。ほとんど北海道の雪祭りだったり、うん、もう、こう、インバウンドであったり、どちらかというと国内観光者もですが、うん、まあ、海外からの観光者も多いっていうところで、
うん。
まあ、そういうビジネスも、まあ、ビジネスモデルと言うとおかしいですけど、そういうことだったと思うんで、うん、なかなかね、開催の判断っていうのも、そっちの意味で採算取れないっていう判断だったのかなと僕は勘ぐっておるんですけども、うん、
雪祭りは、だってあれだからね。自衛隊が作ってるからね。
あ、そうなんですか、あれって。
そうそうそう、自衛隊の人たちがもうかなり、あれですよ、腕の見せ所じゃないですけど。
あ、知らなかった。
うん。
なんか地域
ごとの。いや、もちろん民間の人が出すスペースもありますけど、ほぼでっかい、なんつうんだろう。本当のメインのところにドガーンってあるやつ、あれ確か自衛隊の方々ですね。
はあ、なるほどな、うん。本当にもうまさしく構造物ぐらいの大きさなんでしょ？
いやいや、そうなんです。だってあの危ないですしね。あの変なもの作って、なんか倒れちゃったりしたらね。
はあ。あれの、やっぱりこう、解体というか、終わった後っていうのはやっぱちゃんとしっかりバラして、うん、あれですか？
ああ、解体してるそうでしょうね。うん。解体してるのはそうですね。あんまりこう、ちゃんと見たことないですけど。ちょっと解体してってんでしょうね。
うん。
うん。
面白いな。やっぱりこう、そういうことも知らなかったので。
うん。
逆にこの時期から、北海道の方って、まあ、ロシアの方とのつながりが、で、地域によってはあるって話されてましたけど。
うん、ただ、ここでどこかありますからね。大学ありますからね。
クリスマスだとか、そういう行事、あのあたりっていうのは、うん、皆さん、イルミネーションで積極的に参加したりとかってしてるんですか？
ああ、いやー、それがね、やってるところも少ないけど、函館のそのクリスマスファンタジーっていうのをね、12月に入るとやってるんですよ。あの、青年会議所が最初にやり始めて。
あら。
カナダからね、もみの木を実際に届けて、船で運んできて、で、それをベイエリアっていう、まあ、函館の有名な観光のところのど真ん中の海にね、浮き船で浮かべて、
海に浮かべるんですか？
うん。で、毎日点灯式みたいなのがあってね、いろんな人がいろんなイベントで使えるんですよ、そのステージ。
へ
ぇー。結婚式をやる人もいますしね。なんかその、
すごいな。なん
か PR だったりとか、まあ、あれ結構ロングランでやってて、もう何十年経つんだろう。まあ、初めなのは JC で、で、その後なんかこう、民間にこう移していこうっていうので、今、もう携わっているんですけどね。けど、それもね、今そんなにやってないですからね。
ああ、なるほどな。
うん。カナダに行けんですからね、そもそも。
確かに。だって、サンタさんだって入国できないっていう話ありますもんね。
そう、サンタクロースだってもう2週間はあれですよね、きっと。 拘束されちゃうでしょうね。
そうですよ。
3パーですなんて、
あれないですからね。
無理ですよ。うん。
そうなんですよ。だからね、日本国籍を持ってるサンタクロースしか、ね、入れなくなるって、多分大変だろうな、今年のサンタは。で、子供には言おうと、子供には言えますからね。
そうだね、国には入れないんだよっていうね。そうね。いや、もしかして2週間、もうクリスマスの2週間前ぐらいからでしょうね、ニュースになるのは。
ですよね、そろそろ。
サンタクロースが拘束されました。
されましたってなるでしょうね。
うん。
いや、いいですね、11月12日、夏。函館も夜景って、でも雪が降っちゃうと、あれですか、
夜景はね、冬は空気が澄んで、すごい綺麗に見えるんですよね、うん、外のずっと遠くまでね。
逆に。うん。いいなぁ。
だから夜景も綺麗だけども、僕昼間見に行った方がすごい綺麗だと思うんだけど、今は。
お昼がおすすめなんですか？
そう、函館はやっぱりその、夜景がまあ確かに有名ですけど、この函館の独特の地形がやっぱこう美しいんですよね、その。
なるほど。
うん。だから、僕はね、昼の方がすごい好きですよ。その、くっきりと遠くの山までこう見えてね、すごい街の、この形がね、なんかはっきり見えるって言うんですか？
ああ、いいですね。
うん。
まあ、独特な形、確かに今、港町というか、本当国際港ですもんね。
そうですね。もともとはすごかったんじゃないですか？僕、うん、昔ですね。
だいぶ動いてますか？港は。どうですか？
港は、まあ、漁師の人方はね、変わらずって感じですけど。
うん。
うん。
輸出だとか輸入だとかって、やっぱその拠点になってるっていうことですよね、おそらく。
昔はね、税関がね、港の方にもあってね、ロシア船とかバーバーバーって入ってきたりしたけど。
うん。
うん、きっと覚醒剤とかで入んなくなったんじゃないかな。
ああ、なるほどな。
結構悪かったもん。うん。
やばいとこに住んでるわけですね。
そう、小樽とかもね、なんか同じ雰囲気あったけど、小樽とかもなくなっちゃったもんね、それね。うん、なんかロシア人がうろついてるのはあんまり向こう見なくなっちゃったもんな。
なんかすごく本当きらびやかなこうイメージというか、
うん、
テレビで見るだとかこうネットで見るところもそういうところしかやっぱ映ってこないので、
うん、
やっぱ現地に住んでる方はその深いところまで知ってるじゃないですか。
うん、あ、最初なんですか、やっぱ一番は僕らね、これ函館の、まあ、よくあるこの函館の景色っていうんですか、この、
はい、
くびれてる、
うん、
景色のね、右側の海を、そこの対岸に立つと、向かいがね、青森なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、青森が見えるんですね。で、いわゆる津軽海峡なんですよ、そこが。
うん。
そこには、ほら、あれが来ましたよ。選挙期間中に。ロシア艦隊、中国艦隊の合同、全く何の問題もならないというのが恐ろしかったですけど。
ああ、なるほど。
津軽海峡通過っていうね。
あ、通過。
はあ、なんか、確か日本一周して帰ってったっていう恐ろしい。
様子を見て帰った。え、それは、どことどこが合同訓練みたいな感じですか？
そうそう、ロシア、中国の初の合同軍事演習ですよ。なんかもうそれがね、
中ロの。
国際海峡だからね、通れるんですよ。
確かに、まあ、ルール上は通れるけど、その時期に合わせて。
うん。だから誰もね、けどね、選挙でそれ言わないんだよね。
それってめちゃくちゃ問題だと思いますけど、まあ。
いや、大問題だと思うけどね。すごい、すごいみんなオールスルーだったんじゃないかな、どっちも。
ああ。それは、その、道民の方からすると、もう、どうなんですか、うん、そんなことを一言も言わない政治家、それでもやっぱりこう、強い方は強いじゃないですか。
いや、僕はね、言ってくれたらいいなと思う。特に、この函館のね、戦いなんてのは。
まさしくそこがこう。なんだろう、論点になる、まあ、そう、なんだろう、このイメージ。北海道は、う
ん、ここね、負けちゃったんだけどね。まあ、いつも。
ロシアの問題だとか、そういうところなのかなと思いましたけども、うん、そんなことではないんですね。
いや、ここはね、言うべきだったと思うよ、多分。俺はね、なんか言わないのがね、もう、なんだろうな、残念だったな。まあ、だいたい負けたからもう、さらに残念だけども。
なるほど。そうか。
もうね、無念しかないって感じですよ。そこ言えばね、勝ってたかもしれないね。
ああ。意外と若い方たちには、ね、そういうところに興味があると思いますから。
ねえ、絶対何も考えないんだから、彼らなんて絶対。
うん。
うん、むしろ一発で逆転できたような気もしなくもないけど。なんか相手なのかな。
立憲の合同でした？今回の立憲と
共産の。 めちゃくちゃですよ、もう。
めちゃくちゃでしょうね、それは。
まあ、もう、そこ支持する人たちもどうかなと思うんだけどね。
でもこれ本当に今回勝ってしまったんであれば、もう次回以降も、うん、まあね、立憲代表変わったとしても、
うん。
なんかスタンスって難しいですよね。どうするんだろうだとか。
いやー、しかもここあれだからね、箱で小選挙区制になってからもう何十年これもう20年、しかも30年なん、ずっと負けてますからね。
一
回だけですよ。なんかの風吹いた時にポーン、退出した時だったけど、もう次では負けてましたもんね。
比例復活はどうだったんですか？
比例復活はね、前回比例復活だったけど、
うん。
今回はもう、やっぱり共産の、ここ2万票ぐらいがね、共産党なんだけど、その分の差だもんね。
なるほどな。やっぱりそう、あそこでこう、じわじわとやっぱり、広い、まあ、日本で見ると、まあそこまでって言われてましたけど、やっぱりそういうところも多かったっていうことですよね。う
ん、いやー、ほんとね、この北海道恐ろしいところだなと思いますね、自分で思います、ね。
どのような形でメディアから、よく日本三大左派新聞に北海道とか入ったりするじゃないですか。
うん。
言われてる中で、どういう報道が多いんですか？
だって、うちの同心はさ、北海道新聞はもうなんかもう民主だからもう。
うん。
うん、なんかもうあれだよね。大賑わいですよ。
ああ、なるほど。
盛り上がっちゃってますよね。もう何で盛り上がってもよくわかんないですけど。
まあ、
あとは悪口って感じじゃないですか。現政権の悪口を。
いや、そうですよね。いや、絶対その、うん、まあ、安倍、菅政権、両政権の、あれを問うというような感じでしたよね。
うん、もう ずっとそうですよ。だからもう、悲しくなりますよね。
うん、ああ。いや、しかし本当こう、そういうロシアのことを言わない方っていうのは、どんなことを、その選挙では公約として、うん、函館であったりだとか、
うん、
なんだろう、保守層は訴えをしてるんですか？
保守？
保守層というか、うん、まあ自民系の方、いや、
自民系はもうあれだよね。その、あれ、ここ誰のとこに入ってたんだっけな。なんか、あまりよくわかんないやつが、あれ、岸田派だったかな？岸田派？あれ、違ったかもしれない。なんか、あれ、どこだったっけな。前さんどこについてたんだっけな。でね、あれだよね。なんかその、安全保障とかについてはね、
はい。
あんまり触れないよね、けど、
ああ、なるほどな。
そこが得意な人ではないのかなって感じだね。
うん、
だって不得意だったら絶対言ってるもん、その目の前に通過してるのに。
いや、ですよね。
うん。で、いや、函館国際海峡に面じてんで、ちょっと違うじゃないですか。
うん。いや、結構真剣に考えとかないと、
うん。
いけない地域の一つだと思います。いや、
そうですよ。だって僕らのこの一番短いところなんか12キロぐらいしかないですからね、その、対岸まで。
はあ、なるほど。
だから、あれから反してんですよね、その12カリだったっけ、今。ああ、じゃあ、元のその3カリだか4カリだかの、自分らの領土、間違いなく自分たちのその領土というかね、その、
うん、領土領海
じゃないですか。その何カリまではもう自分
の、はい、
うん。あれに、要は入ってきてますからね、その、っていう場所だから、本当は、もっと、なんだろう、真剣に、やるべき地域だと思うんですけどね。
そこがちょっと、まあ、無念だったというとこですね。
そうですよ。しかも、函館は昔、ミグ、なんだかっていう、ロシアの超最新鋭戦闘機が亡命して入ってきたっていう事件があるんですよ。
亡命して入ってきた？はい。
侵入して函館空港に着陸したんですよ。いや、すごい事件になったんですけど。
はい。
そういうのが起きる場所ですよ。だって、その、よくもレーダーに引っかからずに。
あ、こう、あれまで来て。
うん。
管制と特に連絡もなく緊急着陸のような形で。
そうそうそう、ベレンコ注意亡命事件ってね、あんだけども。
へ
ぇー。奥尻のその自衛隊レーダー。
はい。
に引っかからず、引っかかってたらだって来るはずだからね。だって自衛隊じゃなくて警察がこれを押さえたんですもん。
はい。
で、警察と自衛隊って違うじゃないですか。
そうですね。
だから自衛隊と警察がまたこの揉めるっていうかね、その、こっちによこせってのと、これはやれないっていうこと。で、最終的にはなんかアメリカに持ってかれて、意味不明な感じで、ちゃんちゃんで終わっちゃったみたいな感じですか、きっとこれ。
かなり、問題だらけじゃないですか、それ。
いや、僕もかなりの問題だと思います、これ。
それがじゃあ、まあ、農民の方にはどうなってどうなったよっていうことは、その事件があった後のことっていうのはあまり伝われられてもないんですか、
う
ん、
そうです。まあ、これだって最近かと言われると別に最近で、これいつだったんだろうかな。1976年ですからね。
おー。
まあ、生まれる前ですからね、
生まれる前には。
まあ、けど、まあ、その、生まれる5年前ぐらいにそんなロシアの戦闘機は上空を飛んでなんかあれしてるんですからね。
いや、舐められたもんですよね。本来であれば更新して、ね、なんだろう、スクランブルじゃないけど、うん、本当にやばかったら、こっちからもやんなきゃいけないっていう状況
です
よね。
全く誰も気づいてないっていう状態ですよ。
いやまあ、笑っちゃいけないんでしょうけど。
ギャグになっちゃうんですね。
ギャグになっちゃいますね。
なんだろう。なんかこう、なんかそういうの、過去にも起きてんだから、ミサイルとかも撃ち落とせるのかなとか思ってますよ。
まあ、やっぱ、イーツ・アーショヤだとか、いろいろとありますけどね。確かに。
うん。函館の上もミサイル飛んでますからね、結構。
ああ。
軌道的には、まあ、宇宙とはいえね。
うん。
何が起きるかわかんないじゃないですか。
いや、確かに。
じゃないですよね。
いや、確かにな。まあ、ほんと、この、ね、今月12月は民主主義サミットがあって、うん、ね、まあ、ロシアなんつったら、どちらかというと、うん、反対側じゃないですか。選挙はしてるけど、そんなもんで民主主義なんてっていうような主張もされてるので、うん、何してくるか分かりませんもんね、うん、本当に。
うん。
いや、そういう状況の北海道ですもんね。
うん、だからね、なんかまあ、まあ、かといって別にあれなんですよ。ロシア大学も函館はあって、
うん。
青年会議所も毎年その留学生とか、受け入れたりとか、なんかボーリング大会とかやってたりはするんですけどね、その。
うん。まあ、民間外交交流はしてるってことですね。
そうそうそうそう。いや、それはそれでやってるんですよ。その、なんか別の問題じゃないですか、ちょっと。
うん、なるほどな。
うん、結構複雑ですよね、気持ちは。
確かに、うん。盛り上がったところなんですが、前半部分は一旦ここで締めさせたいと。
すいません、なんか全然関係ない話してたかもしれないですね。
いや、これめちゃくちゃ面白いんですよ。僕からするとかなり学べてるので。はい。よかったらまたいろんなこの話の続きも、うん、後半で聞かせていただければと思います。今日も、
はい、
北海道函館在住、福西さんに話を聞いていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。